Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法、どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、第116回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平友香と
本のコンシェルジュ竹木直子と、
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日も魂を揺さぶる感動の作品をお届けしてまいります。どうか心を解放してお話に耳を傾けてくださいね。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばたけた。
さあ、今日7月15日といえば、昔は成人の日でしたね。
はい、
はい、今は第2月曜日に制定されまして、今年は10日でした。晴れ着に身を包んだ新成人を見かけた方も多かったと思います。さあ、ではここで自分たちの20歳の頃をつい最近ですけどね、
そうですね、
少し振り返ってみたいなと思います。では、友香さん、つい最近ですが、20歳の頃はどんなふうにお過ごしでしたか。はい、
そうですね、まあ、アルバイトをしてたので、はい、学生で、うん、もう友達と美味しいものを食べに行ったりして、うん、もう常に食べ物のことを考えて、本当に人生で多分一番太ってましたね。はい、顔がもうまん丸でした。
想像できないですね。
そうですか。
今とてもスリムでいらっしゃいますから ね。そうなんですね。うん、じゃあ、うん、たくさん食べて楽しい青春を
そうですね、
謳歌してらした、はい、っていうことでしょうかね。
一番食べ物のこと一日中考えてた時じゃないですかね。
でも美味しいですもんね、
うん、そんな感じでした ね。
お餅もいっぱい食べますもんね。
そうですね。
では直子さんは20歳の頃はどんなふうにお過ごしでしたか。
あの死後かもしれませんが花の女子大生。
そうですね、いや今でもそうじゃないですかね。
はい、そうですね、まあ、部活をしてたかなと。演劇部の。
演劇部の
すごい、
あら
してたかな。
演劇少女、
はい、
ですね。
そうですね、そうですね。あ、その頃小劇場ブームで、
あ、はい、
なんか、ちょこちょこ友達と、あの演劇部の友達と、ちっちゃい劇団 の公演見に行ってましたね。あの頃さじ奇跡っていうんですか、
はいはいはい、
三角座りで見るんですよ、ちっちゃい劇場。椅子がなくって三角座りで、ね、ぎゅうぎゅう詰めで見て、でも楽しかったです、
ね、あ、楽しかったですね、うん、その時の演劇から受けた影響って、はいはい、うん、今何か残っているものがありますか。
そうですね、残っているもの、
うん、
なんかあのやりきった時の爽快感、
うん、
いいですね、うん、そんなんでいいでしょうかね、
うんうん、
あのこうやっぱり私も演劇部やって演劇部してたんで、この演劇を一生懸命やってて、でその後きっとその後が楽しいんだろうなって、役者さんたちも、
あ、
そんなことを想像しながら見たり。
なるほど、
そうですね、あと演劇についてはあのよく友達とも言ってたんですけど、演劇はあの生ものだねって言って、
生もの、あら、
もうその時に出したものがもう引っ込められないし、失敗したら失敗したら、
そうですよね、
うまくいったら
そうですよね、
でお客さんの反応も練習した時と全然違って、ここで受けるのとかね、それはあったりしましたから。
ライブですもんね、じゃあ直接お客様の反応が見れるところで演技も変わってきたりするんですか。
ああ、そうですね、間の取り方とかがやっぱりあのプロの方は違うなって、とよくそれも演劇仲間と言ってましたね、
うんうんうん
うん、あ、まだ待つんやとか、
あ、それぐらい間を取るんだなっていうことを学んだりとかもされていたということですね。
そうですね、はい、
じゃあ花の女子大生満喫していた直子ちゃんですね、
はい、全然違いますね私と。
いや、そんなことない。
みんな花の女子大生ですから ね、
はい、
私もアルバイトをしたり、
うん、
私はね、なんとバレーボール部だったので、大学、
2人ともいろいろされてるんですね。
そう、体育会で す、
青春です、ね、
ちょっとでも
サークルとかじゃなくって、うん、
はい、
体育会の、で女子6人しかいなくて、うん、
はい、
あの男子はたくさんいるんですけど、すごい肩身の狭いコートのへりでやるパスをやるとかね。で時々あの男子のスパイクが頭に飛んできて、もう頭取れそうになるような。
先生はどこを守ってる
んですか。だから6人しかいませんですからね、はい、ローテーションですよ、
はい、でも名残ありますね、恵美さん。
あ、そうなんですね、
体育会の、うん、
ね、
うん、
意外な一面が、
うん、男前のとこもあるんで、
うん、そうですね、
わかる気がします。
すごい弱い、あの向かうところ敵なしの弱さで、リーグ戦だったんですけど、リーグ戦8部の8部ですね。なので絶対負けない、あの勝たない、弱いチームだったんですけど、
いいす、ね、
そうですね、何かにこう一生懸命になるっていうことは、うん、いいことですね、はい、じゃあ今も名残があるということ
で。ありますね。
ありがとうございます、はい、なかなかねそんな時のことを思い返すことがないので、こうやって振り返ってみるのもたまにはいいですね、は
い、いいと思います、
ね、
本当に、
うん、つい最近ですけどね。
そうですね。
では今日の作品を紹介していただきたいと思います、はい、今日もね、ともかさんに愛しかぐや姫、はい、今日は4話ですね、
ですね、
はい、じゃあちょっと3話のおさらいをしていただいてからお読みいただけたらなと思います、はい、お願いします、
はい、入院して検査結果があんまり良くなくて、もう体に変化が出てきました、うん、ですが前向きに頑張っているさきちゃんの様子を今日はお聞きいただきたいと思います。
なるほど、ね、あの体にいろんな変化が出てきてしまって、こう看病しているお母様もちょっと辛い思いをされているのに、さきちゃんは元気です。
お母様も元気です、
ね、あ、お母様も、
うん、
なるほど、じゃあ今日もいろんな展開があるよということですね、
はい、
わ、ねはいはい、かりました。ではね、愛しかぐや姫、今日は4話です、 お願いします。
愛しかぐや姫第4話リハビリ。12月に病気が発見され、年末から化学治療を行い、1月には放射線治療と、お正月も全く関係なく厳しい入院生活でした。2月には期待に反して病状の悪化と、まさに私たち親子にとってこの上なく試練の冬でした。病院の外にはそろそろ春が訪れたのか、木々が芽を吹き、新緑の季節へと向かっているようです。4月になれば幸は高2です。毎年この時期は子どもの成長を確認し、心ウキウキしたものです。2月の初め以来ずっと病室だけの生活でしたが、外はもう春めいて、ずいぶん暖かです。リハビリを始めることになりました。一度侵された神経ですから、リハビリをしたといって、すぐ動けるようになるとか、喋れるようになるとかは難しいと分かっていましたが、何か気持ちの上で張りを持たさなければ、心の病気になってしまうような気がして、先生と相談し始めることにしたのです。先生との会話を聞いていたのでしょう。開始まで少しあったのですが、毎朝文字盤を指さし、リハビリはいつからと尋ねました。動けるようになりたい一心だったのでしょう。幼児が使う積み木を力のない手で一生懸命持とうとする姿に胸がいっぱいになりましたが、今後ろを向いていても何も始まりません。積み木を病室に持ち帰り練習しました。一つ持てた、二つ目も頑張れ。体だけ赤ちゃんに戻った娘のために再度の子育てをすると思えば、こんなことも楽しく二人で笑いながらできるものです。桜、旬のものは残酷です。その時期にしか見られない美しい草花、味わえない食べ物、しかし回復の可能性のない病人にとって、次の年に出会える確率は少ないのですから。4月のある土曜日の昼下がり、会心のあと、明日は雨らしいから今日お花見しないと桜が散りますよ、先生はそう言い残して病室を出られました。土曜日はリハビリもお休みなので、二人でのんびりテレビを見ていました。どうする？と私。どっちでもいい、と幸。ふとその時、私はとんでもないことを考えました。今振り返って考えると、そんな深い意味で先生は言われたのではないと思うのですが、来年の桜を見られないから、先生は今行くように言われたのかもしれない。その後、慌ただしく用意して病室を後にしました。いざ病院の外に出て桜を探すと、あることはあるのですが、近くまで寄っていけない。つまりバリアフリーでないところにあるのです。私は何かに疲れたように夢中で車椅子をしました。 今がタイムリミットのように、外来用駐車場の横にある一本の桜をやっとのことで見つけました。今が満開でした。春風が吹くと何とも可憐な薄桃色の花びらが舞うように散ってきます。花びらをつかむことも払うこともできない幸の膝の上にどんどん重なります。来年この桜が見られるとか見られないとか、もうどうでもいいことに思えてきました。16歳の娘と私はこうして美しい桜を今二人で見ることができる。綺麗ねと言えば、うんと答える娘は今ここで生きている。病院に向かっている主人にメールを打ちました。桜が綺麗、二人で見ています、急いで来てください。一本の桜の木と車椅子の幸、その後ろに私たち夫婦、私の一生の中でこれ以上の桜はないと思います。封印。4月に入り幸は公認になりました。そんな頃病院近くで遠足があったらしく、親しい友達が数人お見舞いに来てくれました。転院以来初めてのことでした。ところが幸は会いたくないと繰り返すだけ。友達にはお詫びを言い帰ってもらいました。病室からモノレールの駅に向かう彼らが見えます。ここから手を振る、それも首を横に振るだけ。友を励まそうと張り切って来てくれただろう彼らの後ろ姿はみんながっかりしてうつむき加減に見えました。彼らの優しい心を思うと本当に心が痛みました。私の一存で病室に入ってもらうことは簡単なことです。しかし自分で動くことのできない幸にとってそれは暴力です。その日の出来事は私にとって衝撃でした。とにかく友達が何よりも大切で好きな娘でした。以前なら多少体がしんどくてもあったでしょう。そして帽子を取って今神ないねんとおどけてみんなをびっくりさせていたに違いありません。友達が深刻にならないようサービス精神を発揮していたでしょう。元の体に戻りたい、学校に行きたい、みんなと笑って喋りたい、そんな希望を持つことは現実としてはあまりにも厳しいということを誰よりも本人が分かっていたのです。自分の感情を押し殺し以前の自分に封印すること、そうすることが生きるすべと考えたのかもしれません。その夜動揺していた私は消灯後暗い部屋の中で変わってあげたいと月並みな言葉を口走ってしまいました。変わられへんやんと文字盤を使って笑いながらそう答えました。今の幸のようにどんな過酷な運命であっても誰のものでもない自分の人生なのです。それを受け入れることが 生きていることの証です。16歳の娘は身をもって親の私にそう教えてくれました。寝息を立てて眠りに入った幸の横顔を見て、この子は今現実の世界を忘れ、この世でもないあの世でもない世界にいるのかもしれない、ならば私も一緒にその世界に身を置こうと思いました。今日一日一緒に過ごせたらよし、明日もそれができたらもっとよし、日々毎日を大事な本をめくるように大事に丁寧に2人で過ごしていますとメールを送りました。主要に動き、5月の終わりごろ嬉しい話が先生よりありました。発病以来腫瘍は大きくこそならなかったけど、ひいき目に見ても小さくはなりませんでした。しかし今回の MRI の結果ではわずかながら形が変わっているように見え、中心となるところの色がこれもわずかながら濃くなっていました。小さくなり中が壊死している可能性があるとのこと、先生方も信じられないという表情でした。待ちに待った治療結果であり治療効果です。ならばステロイドを少しずつ減らしていこうということに治療方針が決まりました。しかしステロイドで今の状態が保たれているのも分かっていましたから不安でした。急激に減らすと力が入らなくなり、物が飲み込めなくなったり意識レベルが下がったりと取り返しのつかないことになるので、先生方もさじ加減が本当に難しいと言われてました。願わくばステロイドをゼロに持っていって化学治療で腫瘍を小さくし小康状態を保っていれば、日進月歩で医学は発達しているのだから、この悪性腫瘍も根治できるねばというのが 100% 希望的観測の親の気持ちです。そして今日の奇跡のような結果、力が湧きます。その日の夕方、場所こそ違いますが、悪性腫瘍を抱えた1歳の坊やのお母さんに嬉しい結果を伝えたところ、肩を震わして泣いてくれました。自分の子供の病気で精一杯のはずなのに、身も知らぬ娘のことで嬉しいねと言って泣いてくださり、胸が熱くなりました。そして彼女も私と同じく子供と二人崖っぷちに立って戦っておられるんだと思いました。
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
しかぐや姫第4話を平智香さんに読んでいただきました。智香さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ちょっといい兆しが見えてきたっていうことですね、はい、嬉しいですね、はい、なんか一緒に見守っているような気になりますけどね。でもねすごく素敵だなと思うのがこのお母様の日々毎日を大事な本のページをめくるように大事に丁寧に2人で過ごしていますとメールを送りましたって、はい、こんな風に生きたいですよね、
思えるところが本当に素晴らしいなと思いましたね、
うん、本当ですよね。こういう風に考えられるもう多分何をどうしていいのかわからないっていうような絶望の淵に立ってらっしゃるかと思うきやこんな風に考えておられるで今の幸のようにどんな過酷な運命であっても誰のものでもない自分の人生なのです。それを受け入れることが生きていることの証ですって。この文章もすごいですよね。このお母様が書かれているっていうところがもうすごく胸を打ちますけどもね。
お母様どんな状況でもいいところを探してるんだなというふうに私は思いますね。前向きに
そうですね、うん、どんなことも前向きに捉えてでそれを自分の糧にして明日へってつないでいこうっていうこれちょっとね身につけたいですね。
ですよ ね,
ね素敵です、うん、今日も素敵な作品をありがとうございました。この後もねお話聞いていきたいと思います、はい、今日は愛しかぐや姫第4話を読んでいただきました。ありがとうございます。どれだけの思いいつも当たり前の気持ちを この番組は基本は肌への思いやり手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー。
素敵なお話ですが直子さんどうですか、はい、今日のお話聞いていただいて
もう本当に胸が詰まるというか、結構幸ちゃんにとっては過酷な、
ね、そうですね本当にそうです、はい、
意志はしっかりしてるんですよ、うん、心もしっかりしてて、うん、ただ体が思うように動かないとか、うん、ちょっと私ねもうこういう経験がないんで想像するしかできないんですけどもう本当に強い子だなとそれでもねまだ変わられへんやんとか、はい、お母さんあの桜を見て一緒にね桜を見て綺麗って思ってくるとか強い子だなと
思いました。そうですねリハビリして元気になろうとしてるますもん ね,
でもちょっと一つ寂しいなと思ったのはお友達と会いたくないっていう気持ちが分かるなと思いつつさっちゃんの気持ちあとお母様も辛かったろうなと思いますね。そうですね
衝撃でしたっておっしゃってます。さあこの話ねまだ、はい、あと3話かなあと2つですね5話6話ですねはいどんな展開が待ってるのか楽しみに聞かせていただこうと思います。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
本のコンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。